2014年8月13日水曜日午後5時31分頃収録、カラーデイズパーソナリティ若でございますけれども、さあ前回に出演しましたアトレ会、今回は2日目後編と3日目前編をお送りしたいなというふうに思いますよ、ということで、前回はまあ、やっとね、やっと全3回にわたって話した1日目の話がようやく終わりまして、で、2日目、はですね、まあ、かなりゆっくりなペースで、白い恋人パーク、札幌西区宮の沢にあります、白い恋人パーク石屋製菓を見に行きましたというお話をさせていただきました。で、2日目後編はですね、まあ、夜、夕方、ケクノ先生の教え子であるヌーボーさん、とお会いして、でその後まあ夕食を食べに行ったんですが、その時のお話をして、それから3日目は小樽を中心にちょっと回ってきたんですが、その話をしようと思います、ということで今回もよろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティワカです。さあということで、前回のお話の続きしていきましょう。アトレ会、まあ白い恋人パークを、出ましてですね、その後夕方ですね、まあ大通駅で、まあちょっとね、前回からもお話しさせてます。ケクノ先生の教え子で、まあまあ、ケクステのリスナーで、で、まあちょっとその感じで、まあツイキャス経由でアトレさんが、まあお知り合いになった、リスナーさんのヌーボさん、まあ JK、女子高校生ですね、ヌーボさんに、ちょっとお会いしたいということでですね、大通公園で待ち合わせをしようと。いうことで待ち合わせしまして、でまあまあ一緒にまあ途中までついていきまして、まあ集合場所までね、まあここですよつって、いう案内をしてですね、でまあでまあヌーボさんをまあわからない、顔がわからないので、まあ一応なんか何色の服着てますとかっていうお話はね、してたんですけれども、誰だって話になって、あの人じゃないですかねみたいな話をして、で、なんか、ツイッターしか連絡先知らないんで、ツイッターでアトレさんが連絡を取って、で、ああ、やっと見つけたっつって、あのストラップつけてる子ですよねみたいな話になって、で、見つけまして。で、まあなんか一緒にいた若さんにびっくり、あの男の人誰だって話になって、あの人若さんかみたいなね。で、多分ヌーボさんはこう思ったでしょ。若さんちっちゃいな、あいつちっちゃいな、大学生私よりちっちゃいんじゃない思ったかもわかりません。いやーね。まあまあみんな第一印象そう思いますから。みやさんもね、そのね、若さんの背の小ささに関してはまたね、飲み会の方で、実はね、突っ込まれたみたいな。まあ、その話はまあいいんですけれども。もう若さん、定番のネタですからね。背が小さいことは若さん定番のネタですから、皆さんどんどん突っ込んでくださいね。はい。嫌じゃないですよ、全然ね。はい。まあいいんですけど。で、まあ、その後ですね、まあ、僕とは、一旦ここでアトレさんお別れをいたしましてですね、ヌーボさんとアトレさん、二人ですね、女子二人で、まあ、ちょっとどっかに行きました。ここに関してですね、僕は一切知らないです。この間に、2時間ぐらいかな、2時間半ぐらいかな、アトレさんとヌーボさん二人で、ちょっとどこか巡られていたようなんですが、僕はね、この間何があったかは知りません。はい。僕、その間何してましたかって、ね、外がね、雨だったからね、ちょっと一瞬ね、アニメイト行こうかなって思ったんですが、雨だし、ちょっとめんどくせえだということで、傘持ってたんですけどね、ちょっと濡れんの嫌だなということで、ずーっと地下にいました。ずっとね、ポールタウンとか、オーロラタウンとかっつったら、札幌市民の人は分かると思うんですけど、あの辺をうろうろしてましたですね。何にもしませんでした。2時間ぐらい。ずっと地下で、潜伏しておりまして。で、 まだ、8時頃ですね。夜8時ぐらいですね。アトリさんとまた、大通りで、合流いたしまして。で、じゃあちょっと夕食食べに行きましょうということでですね。夕食、2日目はですね、スープカレーを食べに行きました。で、スープカレー、まあ、カラーデイズのオフ会といえば必ずスープカレー、まあ、カレーが必ず出てくるということで、まあ、感謝祭2012の時もね、スープストック東京に行ってカレーを食べましたけども、アトルさんと。で、今回は札幌でカレーということで、今回はスープカレーを食べに行きました。で、どこのお店食べに行ったかというと、まあ、これはケグノ先生的にはかなりお馴染みでしょう。札幌、東急ハンズ札幌の横のビルにある、こちらのお店、スープカレードミニカで夕食です。食べました。まあ、僕もプライベートで何回か行かせていただきました。ケグノ先生にね、まず最初にこのお店、一番最初のオフ会でね、大学1年生の時にやったオフ会の時に、一緒にケグノ先生と行ったんですけれども。まあ、あれから僕も比べてて何回か行ってるんですが、に行ってきました。スープカレー、ドミニカに行ってきました。で、アトリさんね、辛いのが苦手だったので、まあ、ドミニカは黄色、赤、白、黒みたいな感じで色が選べるんですけど、アトリさん白。で、辛さが一番低いやつ選んで食べてましたね。で、僕はまあ、黄色で、辛さ3で食べましたね、スープカレーで。で、なんかね、スープカレーの食べ方をなんか、ヌーボさんに教わってたらしくて、で、なんかその、まあまあ、これ、ケクの先生も以前、ポットナインティーズかな、の方で話してたんですけれども、まあ、基本スープカレーって、ご飯をスプーンですくって、それをスープにつけて、で、ちょっと、それを食べる。で、フォークはフォークで、その、具がゴロってね、スープカレーって入ってるんで、それを食べるようにフォークを使うみたいな感じなんですけどね、スープカレー。ドミニカでスープカレーを初体験したアトレさんみたいな話。スープカレー食べました。でもね、アトレさんね、辛さ1でも辛いっておっしゃってましたね。だちょっとでもあれ、スープカレーでそんなに辛くないお店ってどこにありますか？誰か教えてください。いや、俺、辛さ1ならいけるかなーって思ってたんですけど、ちょっと辛かったみたいですね、アトルさんね。ちょっと申し訳ないですね。もうちょっと辛くないお店があったらそこに行ってたんですけど、ヒリヒリとかどうだったんだろうなーとか、ちょっといろいろまあ、後々になっていろいろ考えることはいっぱいあるんですが、まあまあ、とにかく美味しく、アトルさん食べていただいてですね、いやいや、良かったです、ということで。まあ、オフ会ではすっかりお馴染みになりましたね。スープカレー、ドミニカでお食事を取りました。で、ドミニカね、アトリさんと僕が最後のお客さんだったみたいでね。なんか僕らが出たらもう完全に閉店ガラガラでしたね。で、まあ、二日目はその後も、家に帰って終わりました。あ、で、そうそうそう。で、二日目の夜に家でですね、白い恋人パークで買った、まあ、今、石屋製菓で出ている白いロールケーキというね。まあ、白いバームっていうのはね、僕も知ってたんですけど、白いロールケーキってね、知らなくて。で、白いロールケーキ、多分結構前から出てたんだろうね。僕知らなかったんですけど、初めて食べました、白いロールケーキ。美味しかった、白いロールケーキ。めちゃくちゃふわっふわしてるのね。すごい美味しかったです。はい。ということで、白いロールケーキを食べて、二日目は終わりました。はい。では、3日目8月6日水曜日の話をしていきましょう。この日はですね、まあ、この日もあいにくの雨だったんですけれども、3日目は小樽を中心に、まあ、行こうじゃないかということで行きました。で、小樽ね、多分一番ね、最安で行けるのは JR なんですが、今回ちょっと途中で巡りたい場所があったんで、あえてバスで、ちょっとその場所に向けて移動しましてですね、小樽、あれは、銭箱の近くかな。まず一番最初に行ったのはですね、小樽一番最初に行ったのは、小樽銭箱の、近くにあるですね、オーンズ、春香山ゆり園という、まあ、もともとあそこスキー場なんですよね。冬はオーンズ、スキー場として、動いているんですが、まあ、夏、夏季ですね、夏季はゆり園ということで、その山の斜面にですね、ユリが一面にバーっていっぱい咲いてるんですね。すごい綺麗なんですけども。まあ、天気が良かったらね、もっとね、綺麗に見えたんですけども、この日あいにくの雨だったんですが、ちょうどね、見てる時もちょっと小雨が降ってて、ちょっとあれだったんですが、オーンズ春香山ユリ園に行ってまいりました。 まあね、ここ、まあ、徒歩、ちょっとね、バス停から、徒歩5分ちょいあったんですけども、坂道がめちゃくちゃ急でね、まあ、おっさん21歳、若さんには結構きつかったっていうね、実はね。うん、なんですけども。で、御座原川ゆるめん、ゆりえん、着きまして、リフトで、山頂まで、いわゆるスキー場のリフトですよ。ね、に乗りまして、リフトで山頂に行きまして、山頂に行ってね、下から見ると、リフトに乗る前の下から見ると、あれ、あんまりゆり咲いてないかなって、ちょっと一瞬思ったんですが、山頂にね、上に登っていくにつれて、ゆりがいっぱい咲いていまして、で、山頂行ったらもうすんごい綺麗なのね。で、まあ、すごい綺麗ですし、もう、ゆりの匂いがすごいの。なんか、ゆりの匂いって言うと、なんか、どうも若さんがそういうこと言うと、なんか、ちょっと若干ゆるゆりっぽい話すんじゃねえかみたいな話がね、若干そういう空気ありますけど、そんなことないですかね。はい。オンズ、はるか山ゆり園。いやー、綺麗でしたね、ゆりね。小樽にあんなところあ、僕もね、今回いろいろちょっと観光地いろんなとこ巡ろうと思って調べているさなが、ここの、はるか山ゆり園を見つけたんですけれども、小樽にこんなとこあったんだねっていうところ、すごい、まあ、もともとスキー場があるっていうのは知ってたんですけれども、すごい、綺麗でした。天気が良かったらもっと良かったね。まあ、はるか山からはですね、小樽の、まあ、市街地が見えたり、遠くに、まあ、ちょっと札幌が見えたりとかですね、あるいはまあ、日本海が、バーって広がっていて、あれ、天気綺麗だったら、良かったね、みたいな感じだったんですけども、まあまあ、それでもね、すごい綺麗でしたね。で、まあ、ゆり園を、その後にしましてですね、小樽駅周辺まで、またバスで移動しましてですね、でまあ小樽運河周辺を散策しました。で途中ね、あれなんだっけな、なんかあれなんだっけ、商品名忘れちゃったんですけど、ポテトがぐるぐるになって棒に巻きついてるやつなんだっけな、なんかね、いや、あるんですよ。串に刺さってるやつで、すごい。芋団子じゃない、芋団子じゃない。なんかちょっと、フランクフルトっぽい形になってんだけど、なんかぐるぐるになってるやつあるじゃないですか。名前が出てこない。あれを途中で食べました。美味しかったですね。あれ美味しかったですね。で、まあ、小樽運河周辺をこう散策しながら、そういうものを食べながらですね、小樽メルヘン交差点のあたりまで、歩いて散策しまして、で、ちょっとね、メルヘン交差点のあたりに、小樽オルゴールド本館があるんですけれども、あそこ本館を見学しまして、小樽オルゴールドもね、久しぶりに行きましたね。僕は大学1年生の時に行って以来ですかね、行きましたね。あの時一人でしたけどもね、オルゴールドすごいね、いや、ここもか、雨だったんですけど、すごい小樽やっぱり観光地ってこともあって、すごい人多かったんですね。オルゴールドもまあ見学して、なんかね、もうオルゴールドにね、レッドイットゴーのね、オルゴールがあってね、早ーとかって思いましたね。なんかオルゴールドになんか、レッドイットゴーの、そのオルゴールの、めっちゃでっかいやつあったんですよ。めっちゃでっかいやつ。そう。あ、ちょっと残念ながら、ちょっと時間帯合わなくて聞けなかったんですけどですね。いや、よかったですね。まあちょっと見るだけで終わっちゃったんですけれども、ここでね、結構1時間くらい見てましたね、オルゴールドでね。見まして。で、また、オルゴールド本館のあの辺りからちょっと折り返して、また小樽駅の方向に戻っていく方向で帰ってったんですけれどもですね。途中でね、コロッケを食べまして。ジャガチーズ、コロコロコロッケみたいなね。なんかちっちゃいね、本当になまるまるっとしたコロッケを買って食べたんですけど、美味しかったですね、みたいな感じで。で、その後まあ、六花亭さんとか、六花亭さんとか、北家老さんで、で、六花亭だったかな、六花亭でね、なんか、チョコレートの試食とか、なんかね、シフォンケーキみたいなのの試食とかやってたんで食べたんですけど、あれ美味しかったです。試食だけでお腹満腹になる若さみたいな。美味しかったですね。やっぱいいね、小樽ね。そういうお菓子のお店があったりとかして。なかなか素敵な街ですよね。久しぶりに僕も小樽行きました。はい。で、北家老さんで、まあ、北海道の人はわかるでしょう。おかきです、おかき。ね。300円ぐらいするやつ。 あれね、結構いいお値段するんですけどね、いいお値段だからやっぱり美味しいのね、あのおかきね、あれね。僕中学生ぐらいの時にね、すっごいハマってね、一時期お小遣いをあれに全部費やした記憶もないこともないんですけれども、くらい好きなあのおかきがあるんですけど、あれをあつやさんと一緒に買いまして、いやまあその後食べたんですけど、美味しかったですね。まあ、僕がプライベートで買ったおかきもあるんですけど、まあ、アトリさんはアトリさんで買って、で、まあ、まあ、最終的にそれをお土産として、持って帰ってくださいということで、アトリさんおかき持って帰って。で、おかきね、僕、おすすめですよ、キャカラのおかき。別に小樽じゃなくても買えますけど、まあ、どこでも買えますけれども、北海道だったら。物産展とかにもあるんじゃないかな、もしかしたらね。いうことで、まあ、道外の方は、もし物産展とかでお見かけしたら、北家老の、そう、おかき、ぜひ買ってみて、美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。まあ、若さん的におすすめなのは、鮭ですね。うん。若さん的には鮭おすすめですけど、まあ、昆布とかも美味しいですよ。めちゃくちゃ味が染み込んでて美味しいです。ぜひ、買ってみてください。みたいな感じで、なんですけどね。で、まあ、その後3日目、小樽で終わりかと思いきや、実は小樽で終わらないんですね。この後、札幌に戻ってですね、実は札幌で、実はもう一つ、観光名所、行ってきたんですけれども、ここね、天気が悪かったためにね、すごい悲劇を生んだのと、あと一つですね、ちょっとほっこりエピソードがあるんですけれども、それで話すとね、多分ね、残り時間で話せなくなるんで、まあ、その話は、次回しましょう。で、次回、まあ、3日目後編を、まあ今日ちょっと3日目前編をお送りしました。次回、3日目後編と4日目、で、多分、もう次回で多分、アトリ会の話終わるんじゃないかな、いけんじゃないかなと思いますので、ね、次回で多分、終わるんじゃないかな、アトリ会の話、いうことで、次回、3日目後編と4日目。お送りしていきたいなというふうに思いますよということで、多分次回時間なくなると思うんで、次回多分結構ギリギリで話すと思うんであれなんですけど、ちょっとお話をさせていただきますと、まあアトレさんね、実はこのアトレ会の前の週に実は広島に行かれておりまして、広島というかまあ四国ですね、広島、山口、あの辺をまあちょっと個人旅行で行かれてました。大変ですよ、アンドレスもね。前の週に広島とか、まあ、四国、中国地方を巡って、で、その次の週に、北海道に来るっていうね、なかなかアンドレスさんにしては、かなり、ヘビーな、日程、もう、何の全国ツアーだよ、みたいな感じ。アンドレスさん、日本全国アンキャの旅みたいな感じになってましたね、完全にね。で、その時に広島のお土産を、いただきました、じゃがりこ。まあ、これ、菊野先生、もうね、と、メアさんも、もらってたんですけども、じゃがりこ、広島風お好み焼き味、これ、中四国限定の、お菓子だったんですけど、これ、いただきまして、美味しかったです。食べました。ありがとうございました。美味しかったです。で、これに関して、まあ、他にもちょっといくつかお菓子をもらったんですけども、ありがとうございました。スタッフが美味しくいただきましたみたいな感じですけども、まあ、まだスタッフ、いただいてないんだよね。ということで。スタッフさん、オクティートタッティは、アトルさんから、お土産をお預かりしておりますので、夏休み明けても大丈夫です。賞味期限的には大丈夫なんですけど、こういう業務連絡するのもあれなんですけども、スタッフさんは、アトルさんのお土産を取りに、若さん家まで来てください。待ってまーす。ということで、業務連絡でした。はい。ということでね、お土産いただきました。ありがとうございました。ね、こんな中途半端な、ところで言うのもなんですけど、ありがとうございました、アトルさん。さて、それでは次回、おそらくアトレ会最終回お送りしますので、次回お楽しみに。それではここまでになって、体でつまかした。それでは皆さん次回までお元気で、さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと218日。